3。ほんの30分。いえ、もっと早いくらい。おやと思ったくらいに早くご亭主が一人で帰ってきまして、私のそばに寄り、奥さん、ありがとうございました。お金は返していただきました。そう、よかったわね。全部？ご亭主は変な笑い方をして、ええ、昨日のあの分だけはね。これまでのが全部でいくらなの？ざっとまあ、大まけに負けて。2万円。それだけでいいの？大まけに負けました。お返しいたします。おじさん、明日から私をここで働かせてくれない？ね、そうして。働いて返すわ。へえ、奥さん、とんだおかるだね。私たちは声を合わせて笑いました。その夜、10時過ぎ、私は中野の店をおいとまして、坊やを背負い、小金井の私たちの家に帰りました。やはり夫は帰ってきていませんでしたが、しかし私は平気でした。明日またあのお店へ行けば夫に会えるかもしれない。どうして私は今までこんないいことに気づかなかったのかしら。昨日までの私の苦労も、所詮は私がバカで、こんな明暗に思いつかなかったからなのだ。私だって、昔は浅草の父の屋台で客あしらいは決して下手ではなかったのだから、これからあの中野のお店できっとうまく立ち回れるに違いない。現に今夜だって私はチップを500円近くもらったのだもの。ご亭主の話によると、夫は昨夜あれからどこか知り合いの家へ行って泊まったらしく、それから今朝早くあの綺麗な奥さんの営んでいる京橋のバーを襲って、朝からウイスキーを飲み、そしてそのお店に働いている5人の女の子にクリスマスプレゼントだと言ってむやみにお金をくれてやって、それからお昼頃にタキシーを呼び寄せさせてどこかへ行き、しばらく経ってクリスマスの三角帽やら仮面やらデコレーションケーキやら七面鳥まで持ち込んできて、四方に電話をかけさせ、お知り合いの方たちを呼び集め大宴会を開いて、いつもちっともお金を持っていない人なのにと、バーのマダムが不審がってそっと問いただしてみたら、夫は平然と昨夜のことを洗いざらいそのまま言うので、そのマダムも前から大谷とは他人の仲ではないらしく、とにかくそれは警察沙汰になって騒ぎが大きくなってもつまらないし、返さなければなりませんと親身に言って、お金はそのマダムが立て替えて、そうして夫に案内させ、中野のお店に来てくれたのだそうで。中野のお店のご亭主は、私に向かって、大概そんなところだろうとは思っていましたが、しかし、奥さん、あなたはよくその方角にお気がつきましたね。大谷さんのお友達にでも頼んだのですか。と、やはり私が初めからこうして帰ってくるのを見越して、このお店に先回りして待っていたもののように考えているらしい口ぶりでしたから、私は笑って、ええ、そりゃもう、とだけ答えておきましたのです。その明くる日からの私の生活は、今までとはまるで違って、ウキウキした楽しいものになりました。早速、電髪屋に行って髪の手入れもいたしましたし、お化粧品も取り揃えまして、着物を縫い直したり、またおかみさんから新しい白足袋を2足もいただき、これまでの胸の中の重苦しい思いがきれいに拭い去られた感じでした。朝起きて、坊やと2人でご飯を食べ、それからお弁当を作って、坊やを背負い、中野にご出勤ということになり、大晦日、お正月、お店の書き入れ時なので、椿屋のさっちゃんというのがお店での私の名前なのでございますが、そのさっちゃんは毎日目の回るくらいの大忙しで、 2日に1度くらいは夫も飲みにやってまいりまして、お勘定は私に払わせて、またふっといなくなり、夜遅く私のお店を覗いて、帰りませんか？とそっと言い、私もうなずいて帰り支度を始め、一緒に楽しく家路をたどることもしばしばございました。なぜ初めからこうしなかったのでしょうね。とっても私は幸福よ。女には幸福も不幸もないものです。そうなの？そう言われるとそんな気もしてくるけど。それじゃあ男の人はどうなの？男には不幸だけがあるんです。いつも恐怖と戦ってばかりいるのです。わからないわ、私には。でも、いつまでも私、こんな生活を続けていきとうございますわ。椿屋のおじさんもおばさんも、とてもいいお方ですもの。バカなんですよ、あの人たちは。田舎者ですよ。あれでなかなか欲張りでね、僕に飲ませておしまいには儲けようと思っているのです。そりゃ商売ですもの、当たり前だわ。だけど、それだけでもないんじゃない？あなたはあのおかみさんをかすめたでしょ？昔ね。親父はどう？気づいているの？ちゃんと知っているらしいわ。色もでき、借金もでき、といつかため息まじりに言ってたわ。僕はね、キザのようですけど、死にたくてしようがないんです。生まれた時から死ぬことばかり考えていたんだ。みんなのためにも死んだ方がいいんです。それはもう確かなんだ。それでいて、なかなか死ねない。変な怖い神様みたいなものが僕の死ぬのを引き止めるのです。お仕事が終わりですから。仕事なんてものは何でもないんです。傑作も駄作もありやしません。人がいいと言えば良くなるし、悪いと言えば悪くなるんです。ちょうど吐く息と引く息みたいなものなんです。恐ろしいのはね、この世の中のどこかに神がいるということなんです。いるんでしょうね。いるんでしょうね。私にはわかりませんわ。そう。10日、20日とお店に通っているうちに、私には椿屋にお酒を飲みに来ているお客さんが一人残らず犯罪人ばかりだということに気がついてまいりました。夫などはまだまだ優しい方だと思うようになりました。また、お店のお客さんばかりでなく、道を歩いている人皆が何か必ず後ろ暗い罪を隠しているように思われてきました。立派な身なりの50年配の奥さんが、椿屋の勝手口にお酒を売りに来て、一升300円とはっきり言いまして、それは今の相場にしては安い方ですので、おかみさんがすぐに引き取ってやりましたが、水酒でした。あんな上品そうな奥さんさえ、こんなことを企まなければならなくなっている世の中で、我が身に後ろ暗いところが一つもなくて生きていくことは、不可能だと思いました。トランプの遊びのように、マイナスを全部集めるとプラスに変わるということは、この世の道徳には起こり得ないことでしょうか。神がいるなら出てきてください。私はお正月の末にお店のお客に汚されました。その夜は雨が降っていました。夫は現れませんでしたが、夫の昔からの知り合いの出版の方の方で、時たま私のところへ生活費を届けてくださった矢島さんが、その同業のお方らしい やはり矢島さんくらいの40年配のお方と2人でお見えになり、お酒を飲みながら、お2人で声高く、大谷の女房がこんなところで働いているのはよろしくないとかよろしいとか、半分は冗談みたいに言い合い、私は笑いながら、その奥さんはどこにいらっしゃるの？と尋ねますと、矢島さんは、どこにいるのか知りませんがね。少なくとも椿屋のさっちゃんよりは上品で綺麗だ。と言いますので、焼けるわね。大谷さんみたいな人となら、私は一夜でもいいから添ってみたいわ。私はあんなずるい人が好き。これだからね。と矢島さんは連れのお方の方に顔を向け、口をゆがめてみせました。その頃になると、私が大谷という詩人の女房だということが、夫と一緒にやってくる記者のお方たちにも知られていましたし、またそのお方たちから聞いて、わざわざ私をからかいにおいでになる物好きなお方などもありまして、お店は賑やかになる一方で、ご亭主のご機嫌もいよいよまんざらでございませんでしたのです。その夜は、それから矢島さんたちは紙の闇取引の商談などして、お帰りになったのは10時過ぎで、私も今夜は雨も降るし、夫も現れそうもございませんでしたので、お客さんがまだ一人残っておりましたけれども、そろそろ帰り支度を始めて、奥の6畳の隅に寝ている坊やを抱き上げて背負い、また傘をお借りしますわ、と小声でおかみさんにお頼みしますと、傘なら俺も持っている。お送りしましょう。とお店に一人残っていた25、6の痩せて小柄な工員風のお客さんが、真面目な顔をして立ち上がりました。それは私には今夜が初めてのお客さんでした。はばかりさま、一人歩きには慣れていますから。いや、お宅は遠い。知っているんだ。俺も小金井のあの近所のものなんだ。お送りしましょう。おばさん、勘定を頼む。お店では3本飲んだだけで、そんなに酔ってもいないようでした。一緒に電車に乗って、小金井で降りて、それから雨の降る真っ暗い道を相合い傘で並んで歩きました。その若い人は、それまでほとんど無言でいたのでしたが、ぽつりぽつり言い始め、知っているのです。俺はね、あの大谷先生の詩のファンなのですよ。俺もね、詩を書いているのですがね。そのうち、大谷先生に見ていただこうと思っていたのですがね。どうもね、あの大谷先生が怖くてね。家に着きました。ありがとうございました。またお店で。ええ、さようなら。若い人は雨の中を帰っていきました。深夜、ガラガラと玄関の開く音に目を覚ましましたが、例の夫の泥酔のご帰宅かと思い、そのまま黙って寝ていましたら、ごめんください。大谷さん、ごめんください。という男の声がいたします。起きて電灯をつけて玄関に出てみますと、さっきの若い人がほとんど直立できにくいくらいにフラフラして、奥さん、ごめんなさい。帰りにまた屋台で一杯やりましてね。実はね、俺の家は立川でね、駅へ行ってみたらもう電車がねえんだ。奥さん、頼みます。止めてください。布団も何もいりません。この玄関の式台でもいいのだ。明日の朝の始発が出るまでごろ寝させてください。雨さえ降ってなきゃ、その辺の軒下にでも寝るんだが、この雨ではそうもいかねえ。頼みます。主人もおりませんし、こんな式台でよろしかったらどうぞ、と私は言い、破れた座布団を2枚式台に持って行ってあげました。すみません。 ああ、酔った。と苦しそうに小声で言い、すぐにそのまま式台に寝転び、私が寝床に引き返した時には、もう高いいびきが聞こえていました。そしてそのあくる日の明け方、私はあっけなくその男の手に入れられました。その日も私は上辺はやはり同じように坊やを背負ってお店の勤めに出かけました。中野のお店の土間で夫が酒の入ったコップをテーブルの上に置いて一人で新聞を読んでいました。コップに午前の日の光が当たって綺麗だと思いました。誰もいないの？夫は私の方を振り向いてみて、親父はまだ仕入れから帰らないし、ばあさんはちょっと今までお勝手の方にいたようだったけど、いませんか？ゆうべはおいでにならなかったの？来ました。椿屋のさっちゃんの顔を見ないと、この頃眠れなくなってね。10時過ぎにここを覗いてみたら、今しがた帰りましたというのでね。それで？泊まっちゃいましたよ、ここへ。雨はざんざ降っているし。私も今度からこのお店にずっと泊めてもらうことにしようかしら。いいでしょう、それも。そうするわ。あの家をいつまでも借りてるのは意味ないもの。夫は黙ってまた新聞に目を注ぎ、いや、また僕の悪口を書いている。エピキュリアンの偽貴族だってさ。こいつは当たっていない。神に怯えるエピキュリアンとでも言ったらよいのに。さっちゃんご覧。ここに僕のことを人皮人なんて書いていますよ。違うよね。僕は今だから言うけれども、去年の暮れにね、ここから5,000円持って出たのは、さっちゃんと坊やにあのお金で久しぶりのいいお正月をさせたかったからです。人皮人でないからあんなこともしでかすのです。私は格別嬉しくもなく、人皮人でもいいじゃないの。私たちは生きていさえすればいいのよ、と言いました。定本、リヨンの妻、新潮文庫、新潮社。1950年、昭和25年、12月20日発行。1985年、昭和60年、10月30日、63刷り、改版。